三毛猫ホームズの推理、はい、犯人が分かったよ、裏切られた、くそーと吐き捨てた相葉雅紀扮する片山義太郎、うん、確かにこっちの憶測も見事に裏切られて、なんと真犯人は義太郎が信じると約束した岡本玲扮する宮越智美だったわけで、うん、本当にこの前喋ったことは全くの見当違いだったっていうことでね、
びっくりしましたね、うん、
猫系のゲスト女優という点では最も犯人っぽいと思ってた、あの西山真由子演じる学生課の主任の川口元子なんて、うん、あれだけ怪しい素振りだったのに結局は全くのミスリード要因で、うん、もう何もなかったがごとく一切触れられもしなかった
ねえ
もうまんまとはめられましたな、
やられましたね、
毅然とした態度のね吉太郎、うん、うん、今回は自分でいろいろと計画も立ててね、はい、犯人を追い詰めていったわけなんだけど、うん、これはこれでちょっと違和感が、
刑事としてはそれは普通のことなんでしょうけどね、うんうん、ただね今までがダメダメやったじゃないですか、うん、でダメダメの時はお前もっとしっかりせえよと、
そうそう、
みんなで突っ込んでたと思うんですけど、うん、しっかりすると相葉くんじゃない、
あ
やっぱり相葉くんらしいというか吉太郎らしい刑事でいてほしかったなっていうのがなんかこうちょっと残念かなっていう部分もあったりするんですよ、
で結局のところ、うん、単純にあえて猫系のメイクにまでしていた岡本玲を疑ってればよかったわわけで、はい、そういう意味では非常に素直な演出だったわけなんだけど、うん、ただ今回下せない演出が一つ、はい、病院の病室で吉太郎たちは智美とやり取りをしていたのに、うん、気がついたら突然大学の行動の舞台に移動していた、
何やろうと思いましたね、
これは本当に演出の意図がわからない、
うん、
まさか何かのミスでシーンを変えて撮らざるを得なくなったとかね、
そういうこともありえますね、でも
でまあこういうミステリーっていうことであれば、はい、少々理不尽なシーン変換っていうのがあってもなんとなく受け止められるんじゃないかっていう目論みもあったのかも、
うん、まあ、なんせね、うん、ホームズ猫ですからね、うん、それが人間になりよるわけですから何でもありちゃ何でもありなんですよね、
そういう意味ではね、うん、場所が突然変わってるぐらいなんてことないと、
マツコデラックス出てくるか不思議なことではないですよ
で最後に吉太郎はホームズにこっぴどく叱られる、はい、あんたはね怒りに任せてトモミをはめアスカの本当の気持ちを伝えられなかった、あなたのいいところはねどんな人にも良心があるって信じ続けられるところなの、そうやってどんな時だって人の気持ちを信じ続けてきた、それを今回あなたは放棄した、人を騙した、小さな約束からしか生まれないそんな信頼をあなたは踏みにじった、もう私があなたを助ける意味がなくなりました、さようなら、うん、確かにともみはそれはあなたも同じでしょ、結局私を騙したんだからと吉太郎を非難して逮捕された後は心を閉ざしてしまった、うん、ホームズがともみを殺したのはあんたよ、あんなの生きる屍よというのもわからなくもないんだけど、ただ冷静に考えるとともみの犯行ね、はい、麻薬の密売に口封じのための殺人、うん、これかなり極悪非道で全くもって情状酌量の余地はない、いわゆる凶悪犯、
めちゃくちゃ悪いやつですからね
一刻も早く逮捕するために、うん、吉太郎はトラップを仕掛けただけで、はい、犯人に逆ギレされたりホームズにあそこまで言われる筋合いはないっていう風にも思うんだけど、
ほんまの病室を教えてね刺されとったらまたもう一人死んでるわけですからしゃあないんですよ、うん、もうこれは刑事として仕方ないことなんです、うん、普通なんです
ということで、うん、さてそんな三毛猫ホームズの推理には、うん、今回もまた方からメールが、
はい、
近所の三毛猫を見るとついついマツコデラックスを思い出してしまう、あまり嬉しくない習慣がついてしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか、なにわのフォレストガンプです。三毛猫ホームズの推理第9話、事件は解決したものの、どうにもすっきりしない終わり方でしたね。いつものダメ男っぽい片山刑事の方がすっかり見慣れており、やはりなんだか違和感がありました。ダメ男と猫が登場する映画といえば、昭和31年公開の日本映画、猫と肖像と二人の女を思い出します。当時の兵庫県芦屋西宮あたりを舞台に、一人の若旦那とその旦那を奪い合う二人の女が絡み合う人情コメディです。二人の女を演じるのは山田五十さんと香川京子さんです。特に香川京子さんはまだ20代前半という設定で、当時のいわゆるモダンガールとして登場し、水着姿で歌ったり踊ったりするという今のおしとやかな姿からは想像できないはっちゃけぶりを見せてくれます。でダメ男で飼い猫をこよなく愛する若旦那肖像を演じるのが森重久弥さんです。二人の女に振り回されついつい猫に話しかけ、猫とじゃれ合ってしまい、さらに女たちの怒りを買ってしまうというわけですね。その飼い猫がリリーという名前の白いメス猫なのですが、それがまさに名演技なのです。 肖像に体を任せて気持ちよさそうな表情を浮かべる場面もあれば、女たちから放り投げ出されるという荒っぽい場面も何度となく登場します。それでも文句一つ言わずにおとなしく生きていく、そんな姿に肖像は自分を重ね合わせ、ますます惚れ込んでいくのです。私が初めて名画座で見たのは昭和60年頃でしたが、そのセリフ回しやテンポの良さが心地よく、2時間20分があっという間に過ぎてしまった記憶があります。で、先日それ以来ぶりに DVD で見てみたのですが、やはりその面白さに変わりなく、ついつい最後まで一気に見てしまいました。原作は昭和の文豪谷崎潤一郎ですから、三毛猫ホームズの原作者である赤川次郎さんもおそらくこの原作なり映画なりを体験しているのではないかと想像できます。肖像が猫のリリーに話しかけているシーンなどはまさに三毛猫ホームズを思い出させます。この映画では二人の女に愛想を尽かした肖像が猫を抱きしめながら、そして猫に語りかけながら小雨の降る海岸をとぼとぼと去っていく場面でラストを迎えます。三毛猫ホームズの推理ではホームズだけが去ってしまいましたが、最終回ではどのようなラストを見せてくれるのか楽しみにしたいと思います。ということで、とにもかくにも三毛猫ホームズの推理、これからもしっかりと応援したいと思いますね。はい。